司会者の方も申しましたように、まあ、先週は開拓29周年礼拝でした。今日から30年目に入ります。一世代は30年、私たちは次の世代、次の次元に向かって成長し、また変化していきましょう。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第24章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、ルカの福音書24章最初に一節だけ読んでください。
週の初めの明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。
はい、ルカの福音書公開説教を続けております89回目、いよいよ最後の章に入りました。今日は24章1節からです。この24章の1節から最後53節はイエス様の復活ですが、ここは3つの部分に分けられます。1節から12節が朝の出来事、空になったお墓、13節から32節がお昼の出来事、エマオでの権限、権限とははっきりと現れること、33節から53節が夜の出来事、エルサレムでの権限です。今日は1節から12節の空になったお墓からお話をいたします。これと同じ内容、並行記事はマタイ28章1から18、マルコ16章1から8、ヨハネ20章1から13節に記されていますが、内容的に細かいところで幾分か異なっています。故に4つの福音書を合わせて読めば、まあ、大変分かりやすくなっています。今読んだところ1節、週の初めの日の明け方早く。イスラエルでは金曜日の夕方から土曜日の夕方までがサバットと言います。安息日です。前の22章のですね、56節ではそして安息日は戒めに従って休んだがとあります。彼らは安息日にはですね、戒めに従って休みましたね。マタイの福音書ではさて安息日が終わって週の初めの日の明け方となっています、 ですね。ですから週の初めの日というのは日曜日のことです。明け方早く、私たちは毎週日曜日の朝このように集まって礼拝いたします。これを主日礼拝または聖日礼拝と言いますが、なぜ日曜日に集まるのでしょうか。理由は3つです。第一、イエス様が復活されたのが日曜日の朝、それを記念して集まっています。2つ目、復活から50日目、ペンテコステの日、まあ、この日も日曜日でした。朝9時に聖霊が下られ、その日に教会が誕生しました。そのことを記念して、で3番目の理由は兄弟姉妹たちが一番集まりやすい日だからです、ね、会社のお仕事がです、ね、お休みの集まりやすい日です。女たち、この女の子たちのことは下の実節に記されています。準備していた香料、前の56節にそして戻ってきて香料と香油を用意したと記されています。安息日の前、大急ぎでイエス様を十字架から取り下ろして天布に包んで、アリマタヤのヨセフが用意した墓に納めましたので、改めて正式に油を塗るために香料を持って墓に行きました。はい、では大鶴兄弟2節読んでください。
見ると石が墓から脇に転がしてあった。
はい、私はこのところ、まあ、説教を準備するにあたってマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネですね、4つの福音書の中で違う内容が書いてありますから、 全部これコピーしながらですね見比べてですね、あ、ここはこう書いてあるんだっていうふうにですね説教を準備しました。二節ですね、見ると石が墓から脇に転がしてあった。でこのところはマルコの16章の3節にこう書いてあるんです。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。大きな石で封印されているので誰か開けてくれるんだろうかと、まあ、心配していた様子が書かれていますがですね、マタイ28章の2節のところにはすると大きな地震が起こった、それは主の使いが天から降りてきて石へ脇へ転がしてその上に座ったからである。地震によってもちろん神様が起こされたんですが、ね、石は転がしてあったとそのように書いてあります。石が墓の入り口から脇に転がされている様子が記されています。では踊る兄弟3節4節読んでください。
入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た2人の人が女たちの近くに来た。
はい。入ってみるとイエスの体はなかった。ヨハネの福音書の方では7節、イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見たとなっております。4節ですね、そのため女たちが途方に暮れていると見よ、まばゆいばかりの衣を着た2人の人が女たちの近くに来た。まあ、このところの表現も4つの福音書ではそれぞれ異なっており、マタイではですね御使いは墓の外に、マルコ・ルカ・ヨハネでは墓の中におり、マタイとマルコでは御使いは1人ですが、ルカとヨハネは2人の御使いとで記されています。ちょっと少し違うんですね。しかしその違いはまあ大したことではありません。大切なのはですね次の5節から8節です。ではお聞きください。5節から8節読んでください。
恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。またガラリアにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえられなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。
はい、五節、あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。マタイ28章5節では、すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。よみがえられたのです。皆さんがイスラエルを旅行し、イエス様が納められたと言われる園の墓へ行き、墓の中をこう覗くことができますが、墓の入り口にはこう書かれています。ここにはおられません、よみがえられたのですと、入り口にはそう書いてあります。6節、まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。イエス様がですね弟子たちと共におられた時、ご自分が殺されよみがえねばならないと語られたのは、このルカの福音書の中で2度、9章の22節、18章の33節です。人の子は必ず罪人らの手に渡され、十字架につけられ、3日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。過去に2度そのことを話されました。しかし弟子たちはイエス様のこのよみがえりの言葉を、その時はイエス様が例えで語られたと考え、悟ることができませんでした。それで実際イエス様がよみがえられたと知った今、ね、この時8節、女たちはイエスの御言葉 あの時語られた御言葉だったのだとですね、思い出したと、このようにあります。女たちの方が弟子たちよりも先に信じました。男はなかなか信じませんですね、はい、イエス様はですね、その日の夕方ですけれどもですね、不信仰なトマスにですね、このように言われたのです。ヨハネの福音書20章の29節、イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いです、見ないで信じる人は幸いです、ね、御言葉を信じる人は本当に幸いです9節、それでは大鶴兄弟9、10読んでください。
そして墓から戻って11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアとであった。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを人たちに話した。
はい。9節。そして墓から戻って11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告をしたですね。マタイの28章8節では、そこで彼女たちは恐ろしくあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていったとなっていますですね。実節に、女たちの名前が記されていますですね。はい、11、12読んでください。
ところが人たちはこの話は戯言と思われたので彼らは女たちを信用しなかった。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、天布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。
はい、ところがイエス様が墓からよみがえれたことを女たちが聞いても、弟子たちはそのことはたわごとですね、ふざけたことと思われ、女たちを信用しませんでした。しかし12節、ここはいかにもペテロらしい行動ですが、ペテロは女たちの言葉を聞くと自分で確かめようと立ち上がって走って墓へ行き、墓を覗き込んだところ、天布だけでイエスの体はなく、このことに驚いて家に帰ったとあります。でここまでがですね、いわゆる釈義といいます、御言葉の解き明かしです。今日はこの1節から12節よりですね、3つのポイントからお話をいたします。第1のポイント、それはマグダラのマリアという女性です。はい、じゃあヨハネの福音書20章を開いてください11節です。では踊る兄弟、ヨハネの福音書20章の11節だけ読んでください。
しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。
はい、ここから18節、この11節から18節までで、ね、墓の前でのマグダラのマリアのことが記されています。復活の朝、香料を持って墓に行った女たち、4つの福音書にその女たちの名前が記されていますが、4つの福音書すべてに名前が記されているのはこのマグダラのマリアだけです。マグダラのマリアとはですね、どんな女性なのでしょうか。マグダラというのは地名です。塔、タワーですね、塔という意味ですが、ガリラヤ湖のですね、西にある町。聖書にはマリアという女性が7名出てきますが、彼女はですね、マグダラ出身の、マグダラの町出身のマリアですマルコ16章の9節によれば、イエス様は彼女から7つの悪霊を追い出されたとありますので、随分ひどい哀れな状態にあったのでしょう。人間性が回復したマリアはですね、深い敬愛を持ってイエス様を慕い、女性的な純真さと自分の持ち物を持ってイエス様に仕え、十二人たちや他の女たちとイエス様の宣教旅行を共にします。 このマリアにイエス様は復活後最初に、ね、ご自身を表してくださいました。はい、ではルカの一箇所聖書を開きます。ルカの福音書の7章を開いてください。最初にですね、じゃあ大鶴兄弟41から43節まで読んでください。ルカ7章41から43。
ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は当たっていますと言われた。
ここでイエス様は二人のお金を借りた人のことを語られました。例えで語られています。ある金貸しから二人の者がお金を借りた。一人は500デナリ、もう一人は50デナリ。1デナリというのはほぼ1日の労働賃金にあたります。しかし彼らは二人とも返すことができなかった。しかし金貸しはこの二人とも許しました。この二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモン・ペテロが言います。余計許してもらった方だと思います。するとイエス様はあなたの判断は当たっています。で、こう語られた後、次にイエス様はこう言われたんです。はい、44から48節読んでください。
そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか。私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪は許されると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。
はい、47節。だから私は言うのです。この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。ここに出てくる女性がマグダラのマリアかどうかは分かりません。しかし7つの悪霊を追い出していただいたマリアも同じく、多くの罪を許されたことを知り、その生涯をイエス様に捧げ、深い愛を持ってイエス様に仕えました。そのマリアが好意を持ってイエス様が、ね、葬られた墓に行きましたが、イエス様の姿はありません。マリアは墓の外で佇んで泣きました。そのマリアにイエス様は復活後初めてご自身を表してくださいました。兄弟姉妹、皆さんはイエス様からどれほど許されているか知っていますか？自分の罪深さを知っている人ほど多く許されたことを知っています。罪が多いと思う人ほど多く許されたと知るのです。あなたは自分がどれほど大きくイエス様から許されていることを知っていますか？多く許されていることを知っている人ほど多くイエス様を愛します。ここに書いてある通りです。そしてイエス様を愛している人にイエス様はご自身を表してくださいます。マグダラのマリアに最初にご自身を表されました。私が神学校に入学したとき、もう28年ぐらい前のことですが、その時神奈川県相模原市に住む、ね、60歳を過ぎたもう会社を定年した一人の 私と同級生がおられました。この人の奥様はですね、がんにかかり、その病のあまりの苦しみの家にイエス様、イエス様と病床で叫ぶと、なんとイエス様が復活の姿、見える姿で病床の枕元に現れてくださいました。それを見た奥様は、ね、喜んで喜んで、もう輝いて輝いて天に召されました。それを見たご主人はもう感動し、残りの生涯をこのイエス様にを伝えることに捧げようと60過ぎてから進学校に入学され、私と同級生でした。イエス様は苦しみの中、悲しみの中にあって、イエス様をですね、叫ぶ人のところへ現れてくださいます。本当にですね、私たちのイエス様は慰めの神様です。それでは第二のポイントに移ります。ルカ24章に戻ってください。6節です。で、踊る兄弟6節だけ読んでください。
ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。
三つ会は女たちに言いました。ここにはおられません。よみがえられたのです。これが今日の説教のタイトルです。私たち人間は誰もが死んだら終わりと考えます。確かに私たち人間はそれ以上もう何をすることもできません。この寿命だけではなく、私たちの人生にはですね、ああもうダメだと、終わったと、これ以上先に進めない、まあ、全てのことが破局したように思える時があります。しかしながら兄弟姉妹、人間の終わりが神様の、ね、仕事の始まりです。神様は人間の仕事が終わった後ですね、ご自身の仕事をなされます。人間がする仕事は人間にさせられるのです。人間のできないところが神様のお仕事です。ですから、あなたが終わった時が神様の始まりだと思ってください。父なる神様、十字架の上で死なれ、墓に葬られたイエス様を、父なる神様は三日目に死から墓の中からよみがえらせてくださいました。人の働き実証の40節にはこう書いてあります。しかし神はこのイエスを三日目によみがえらせ、表させてくださいました。イエス様が十字架にかけられ死なれた時、サタンは大喜び、神の子に勝利したと考えましたが、イエス様の復活によって形勢は大逆転しました。兄弟姉妹、私たちの神様は逆転の神様です。逆転の神様です。イエス様の復活によって創世記3章15節の御言葉が成就しました。イエス様はサタンの脳天を打ち砕かれました。蛇であるサタンは今瀕死の状態、頭を砕かれた蛇は尻尾をちょろちょろとですね、今動かしている状態なのです。イエス様を神の子と信じる皆さんはこのように勝利しています。悪魔を何も恐れることはありません。悪魔はもう完全なもう敗北者であり、敗北が決まっているのです。ですね、あなたは勝利者です。一箇所聖書を開きましょう。有名な御言葉です。ローマ人への手紙8章を開いてください。28節、聖書朗読者の方が読んだ後、皆さんと一緒に声を出してお読みいたします。ローマ8章28節、大鶴兄弟読んでください。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを 私たちは知っています。神を愛する人々とは誰のことでしょう。けれども皆さんのことです。すなわち神のご計画に従って召された人々とは誰のことでしょう。けれども皆さんのことです。そのために皆さんのために神様は万事を働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと書いてあります。ですからすべてのマイナスはプラスに変わります。アーメンですか、ね、問題は兄弟姉妹、皆さんがマイナスの時、ね、あってはならないことが起こった時、もう取り返しのつかない失敗をした時、行き詰まってどうしようもなくなった時ですね、どのような態度を取るかにかかっています。あなたがそのようなマイナスの時どんな態度を取るかですですね。聖書は言います。すべてのことについて感謝しなさい。すべてのことについて感謝しなさい。すべてというのは全部という意味ですよ。当たり前ですね、はい、全部です。いいことも悪いことも感謝しなさい。第一テサロニケ5章20節の御言葉です。マイナスの時に感謝する、この信仰に神様は働いてくださるんですですね。死人をよみがえらせる。私たちは誰でも死んだら終わりと考えます。でもその死人をよみがえらせている神様ですですね。神様はマイナスをプラスに変えてくださいます。これが私たちの神様です。私たちの神様は逆転の神様。どんなマイナスもプラスに変わります。決して兄弟姉妹、マイナスの時にですね、つぶやいたり愚痴ったり、あれが悪いこれが悪いと人のせいや物事のせいにしたり、諦めの言葉やね、マイナスを言わないでください。それを言えばあなたが言った通りになるわけです。しかし感謝すれば感謝した通りになるんです。問題はマイナスの時あなたがどのような態度を取るか、どのような言葉を発するかが問題です。この信仰に神様は働かれるからです。すべてのことについて感謝しなさいです、ね、ここにですね、ローマ書に私たちは知っていますとありま す, です、ね、ギリシャ語で知っているという言葉が2つあります。1つがオイラーという言葉で、これは情報を得て頭で知っている、知識と知っているという意味、オイラーです。でもう1つがギノスと言います。これは体験して知っているという意味です。私はそのことを体験していますとですね。でここではエピギノスですね、もう体験して知り否定できないと、この強い言葉が使われています。神様が万事を益としてくださることはもう体験済みだと、何回も体験して、ね、否定できないという意味なのです。体験して知っている、死人が生き返る、マイナスがプラスに変わる、すべてのことが益に変えられる、これは皆さんが体験することですですね。頭で知ることではありません。どうぞすべてのことにですね、マイナスが起きたとき特に感謝してください。大きいマイナスほど感謝すると大きいプラスに変わります。棒をですね、こっちのマイナスの棒をこっちに反対に置けばプラスがですね、遠くなるように、マイナスが大きいほどですね、それを感謝できるならば、感謝するならばですね、そのためにあなたは感謝するという信仰がいるわけです。その信仰に神様は働いてくださるんです ですね。ですから信仰がなくては神に喜ばれることはありませんって書いてある。神を信じる者は神がおられるということと、ね、ご自身を求める者には報いてくださるということを信じなければならないのですと書いてある、ね、ヘブル書11章6節の御言葉です。そのようにですね、マイナスが大きいほど感謝すれば、ね、プラスが大きくなります。つまり私たちの神様は大逆転の神様だということです。このしっかりですね、このことを覚えて、決してマイナスのことを口に出さないでください。口に出しつぶやけばまたそのような結果になります。あなたの言葉があなたの人生を作るからです。これは私がもうずっとずっと語ってきている言葉ですね。はい、でどのようにマイナス全てに感謝する兄弟姉妹になりますように。 はい、では第3のポイントに移ります。第1コリント6章を開いてください。14節です。これも聖書朗読者が読んだ後に皆さんと一緒に声を出してお読みいたしましょう。短い御言葉です。はい、では小鶴兄弟6章14節読んでください。
神は死をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。
はい、聖書を開いている人を読みいたします。はい、神は死をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。神は死をと書いている死というのはイエス様のことです。神様はイエス様を死人からよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。まあ、昨日タマラにおいて恵美正信兄弟のお母さん、まあ、文子さんとおっしゃいますとね、昇天記念会が行われ、まあ、私どもご夫婦ですね、共に出席をいたしました。お母さん文子姉妹は晩年病床の中でイエス様を受け入れ、カトリックの洗礼を受け、今から6年前2010年10月31日に天に召されました。夫の高明兄弟は当時イエス様に対する信仰もなく、ね、葬式は仏式で行われましたが、その後高明兄弟も恵美夫妻と教会に行くようになり、皆さんも知っているように一昨年12月7日この教会でバプテスマを受けました。そしてどうしてもですね、妻恵美子のためにキリスト教式の記念会をしたいということで、昨日親族友人ゆかりの人十数名が集まり、昇天記念会が行われました。記念会の中で私はイエス様の復活と十字架による救い、天国と永遠の命を語り、再び文子姉妹に会えますという希望を語りました。まあ、とても良い記念会でした。後から佳代姉妹からメールがあり、出席した人のうち2人はかつて教会学校に行ったことがある、家庭集会に招きたいとですね、続いて信仰に導きたいとメールがありました。私たちの希望、それは佳代姉妹、何と言っても復活ですですね。神様はイエス様を復活よみがえらせてくださいました。ここに私たちの希望があるのです。復活です。今の体はやがてですね、朽ちて、私たちはですね、朽ちていきます。土に戻ります。肉体的な死は誰にでもあります。しかしながらですね、この新しい体に私たちはよみがえる、朽ちない新しい体によみがえり、永遠に天国で父なる神様イエス様のもとで、ね、また再会できる。私は私の母との再会を本当に心からですね、待ち望んでいます、ね。はい、まあ、早く天国に行きたいんですけれどもですね、まだここで仕事がありますから、少し仕事をしてからですね、神様まだだとおっしゃるから、ね、もう少し地上で福音を伝えて天国に行きますが、先に言っている母と本当に会いたいです。神は死をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。イエス様を死人の中からよみがえらせてくださった天のお父様、同じようにイエス様につながるものをもよみがえらせてくださる、ね、これが私たちの希望であり、このお方にすべての栄光をお返しをいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日は3つのことですね。